Did you love that as much as I did?
素晴らしいビデオだったと思いませんか。神殿の祝福が地上を覆っていることを感じられますか。今晩私たちの大切な責任についてお話します。一つ目は生活において福音の光と真理を増すことと、二つ目にその光と真理を分かち合うことです。姉妹の皆さん、皆さんがどれだけ重要な存在であるとご存知ですか。皆さん一人一人が今救いの計画において欠かせない存在であるのです。皆さんにはするべきことがあり、福音が真実であることを知っています。真理を擁護する備えができていますか。真理を固く守り、声を上げて真の教義を宣言しなければなりません。エム・ラッセル・バラード長老はこう述べました。女性が持っている特別な影響力のある声と信仰をもっと多く必要としています。女性はすべてのことの真理を明かしできるように教義を学び、私たちが信じていることを理解する必要があります。皆さんは私の信仰を強めてくれます。これまで世界中の皆さんの模範や証、信仰を見てきました。皆さんはどこにいても周りの人に影響を及ぼします。家族や携帯の電話帳に載っている人たち、ソーシャルメディアでつながっている友人など、周囲の人々は皆さんからの影響を感じています。ウークトドルフ姉妹の次の言葉に同意します。生き方を通して福音が喜びの知らせであることを示す皆さんは、ますます暗くなる世の中にあって鮮やかに、そして熱く輝くかがり火です。モンソン大官庁は、人に光を与えたいと望むのならば自分の光を輝かせなくてはならないと述べました。自分の中の真理の光の輝きを増すにはどうすればいいでしょうか。聖文にはこうあります。神から出ているものは光である。光を受け、神のうちにいつもいるものはさらに光を受ける。私たちは神のうちにいつもいて、光の源に行く必要があります。また神殿に行きます。神殿ではすべてのことがキリストと贖いの犠牲を指し示すからです。神殿が周辺に与える影響といえば、景観を美しくし光を放つことです。なぜでしょうか。それは真理は輝いているからです。神殿には真理と永遠の目的があります。皆さんも同じです。ジョージ・キャノン館長は言いました。すべての神殿は地上におけるサタンの力を弱めています。神殿が立つと暗闇が押し戻されます。神殿の目的は人類に貢献し、再び御父と共に包む力をすべての人に授けることです。主の宮と私たちの目的は似ていないでしょうか。私たちの目的は人々に仕え、暗闇を押し戻して人々が御父の光のもとへ帰れるよう助けることではないでしょうか。神殿の技はキリストへの信仰を強め、周りの人への信仰にも影響を及ぼします。また御霊により救い主の贖罪の真実性と、それがもたらす力と希望を知ることができます。何年も前、我が家は大きな困難にぶつかり、私は神殿で助けを求めました。すると自分の弱さをはっきりと思い知らされ、ショックを受けました。霊的な教えを受けて見えたのは、必ずしも主の方法ではなく自分の方法で物事に対処し、うまくいったことがあれば密かに自分の功績としている高慢な女性の姿でした。それは自分でした。そして心の中で、あの女性にはなりたくありません、どうすれば変われるでしょうかと御父に嘆願しました。自分に贖い主が絶対不可欠であることを教えられ、 すぐに救い主に心を向けると、苦悩が消え、心に大きな希望が湧き上がるのを感じました。主は私の唯一の希望であり、主に捕まっていたいと切望しました。自己陶酔する生まれながらの女性は神と周りの人の敵であり、敵であることがはっきりと分かりました。キリストの贖罪を通してのみ傲慢な性質は変わり、善を行う力を受けられることを学びました。主の愛を強く感じ、心のすべてを主に捧げれば、主は御霊を通して私を変えてくださることを知りました。弱さとの戦いはまだ続いていますが、贖罪による天の助けを信頼しています。この教えは神殿で祈り求めたために与えられました。私は全能の救い主がおられると確信して神殿を後にしました。心は軽く喜びに満たされていました。主の光を受け、主の計画を受け入れたからです。神殿はそれぞれ異なる外観をしていますが、内側には同じ永遠の光と目的と真理があります。第一コリント3章16節にはこうあります。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。神殿と同じように神の娘として私たちも異なる外見をしています。また心の中に霊的な光を持っています。この光は主の光を受けて輝き、人々はその光に引きつけられることでしょう。私たちは娘、母親、指導者、教師、一家の大黒柱、妻などの役割を担っていて、影響力を持っています。福音と神殿の制約が生活に反映されるとき、道徳的な力を持つでしょう。D. トッド・クリストファーソン長老は、母親は他の誰にもできない、他の人間関係にはない影響力を発揮することができると述べています。子どもたちが小さい頃は、私と夫はまるで船の船長で、港で11人の子どもが小さな船のように周りに浮かび、大海原に旅立つ備えをしているように感じました。夫と私は子供を連れて航海するのに最良の方角を求めて、毎日主の羅針盤に頼る必要がありました。私の日課は洗濯物や食事の支度など記憶に残らないようなことであふれていました。時折港である家庭で家族の祈り、聖文学習、家庭の夕べなど簡単なことの繰り返しから、大いなることが成し遂げられるとは思えないことがあります。しかし、まさにこれらの行いにこそ永遠の意義があることを明かします。子どもたちが大海を力強く進む船舶に成長し、福音の光に満たされ神の務めにいで立つ準備ができたとき、大きな喜びがあるでしょう。小さなことにより私たちは神のうちにいつもいて、やがて家族や周りの人に永遠の光と栄光をもたらすことができます。皆さんは周りの人にとって大きな影響となれるのです。初等教会の女の子の信仰が与える影響について考えてください。遊園地で息子が迷子になったとき、娘の信仰は家族を祝福しました。必死に息子を探していると、9歳の娘が私の腕を優しく引っ張り、お母さん、祈った方がいいんじゃないと言いました。その通りでした。現物人に囲まれる中、家族で祈ると息子は見つかりました。初等教会の皆さん、祈ることを忘れないように、いつも両親を助けてください。今年の夏、私はアラスカで900人の若い女性のキャンプに参加し、彼女たちから大きな影響を受けました。モルモン書を読み、生けるキリスト、使徒たちの証を暗記した彼女たちは、霊的に備えられてキャンプに臨みました。 キャンプの3日目の夜、全員でこの使徒の証をすべて一言一句暗唱しました。その場が御霊に満たされ、一緒に暗唱したいと思いましたが、できませんでした。暗記していなかったからです。そこで私も生けるキリストを覚え始めました。おかげでキリストについての使徒たちの証を繰り返し唱えるたびに、救い主を常に覚えるという生産の制約をより存分に味わっています。生産は私にとってさらに深い意味を持つようになりました。クリスマスまでに生けるキリストを暗記し、心に刻んで、それを救い主への贈り物にしたいと思っています。アラスカの姉妹たちのように私も良い影響になりたいです。生けるキリストの次の言葉に自分の姿が見えますか？キリストは人々に主の模範に従うよう勧められました。病人を癒し、目の不自由な人の目を開き、死人をよみがえらせられました。病人を癒すことはなくても、弱まり壊れかかった関係に食材の癒しの愛があるよう祈ることができます。目の不自由な人を見えるようにはできなくても、霊的に見えなくなっている人に救いの計画について証しして、永遠の制約に神の神権が必要であることについて、その人の理解の目を開くことができます。死者をよみがえらせることはできなくても、神殿の技により死者に祝福をもたらすことができます。死者を霊の人よからよみがえらせ、永遠の命の道を開くのです。生ける救い主とその力と光によって闇の暗闇、世の暗闇を押し戻し、真理を宣言し、主の身元に来るよう人々に影響を与えられると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。